最高説の第二主日になりまして、イエス・キリストの誕生を教会がなぜ祝うのか、私たちにとってイエスが人となって、神が人となって来られたお方だと告白することがどうして大切なことなのか、そしてそれが祝えるのか、そんなことを教えてくれるのがこの詩篇の51編であります。最近は罪ということをあまり聞かなくなりました。教会においても罪について語ることが少なくなったと言われます。なぜならば聞きたくないことだからであります。そしてまた様々な、心理学やカウンセリングが現れてきまして、それは罪ではないと、そのようにして安心を与えようとする傾向が非常に強くなってきています。それに対して聖書はどのように言っているのか、聖書が言う罪とは何なのか、このことをもう一度キリスト者として考えて、そしてそこからの救いとは何なのか、それをこの51編から確かめてまいりたいと思います。この51編は実は7つの悔い改めの詩篇と言われる詩篇が前からあります。でその中で最も偉大な詩篇ということができます。それはなぜかというならば、あの偉大な英雄であり王であるダビデが自分の罪の重さと深さを探った歌だからです。それだけではありません。その救いが永遠に及ぶということについて思いを馳せている詩篇だからです。一時的に、この許されるということではなくて、ずっととその許しは続くということを歌った詩篇だからです。特にこの51編の最後の18節19節にはこうあります。どうかご恩寵によりシオンに慈しみを施し、エルサレムの城壁を築いてください。その時あなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。その時オスの子牛があなたの祭壇に捧げられましょう。つまり神様に受け入れられる礼拝がずっと続けることができる。この聖書の中で神様に生贄を捧げることができるということはね、神様に許されているという、そのことがあって初めて犠牲が捧げられるということです。でそのことを言っております。これはまさに、王がとんでもない罪を犯した後の詩篇であります。このダビデ王が犯した罪については51編の兄弟にこうありますね。指揮者のためにダビデの参加、ダビデがバテシュバのもとに通った後に預言者ナタンが彼のもとに来た時とこうあります。これは第2サムエル記の11章と12章を見ますと、その背景が詳しく書かれています。このダビデ王の罪が単なる罪とは言えません。なぜならば彼は王だからであります。王がこのとんでもない会員と、そして人の妻を取ってしまうという、そのためにその夫を殺すというこの罪は実は王だけの問題ではないわけです。ダビデ個人の問題ではなくて、この国民が、この国全体がまさに暗黒の時代に入ったと言えるからです。王は国を代表いたします。そしてまた王の不祥事って言ったらいいんでしょうかね、それ以上のものですが、 それはその国のこの在り方、評価が決まってくるところであります。ですからこの言葉は、この詩編の言葉は自分自身の告白と新たな希望を見出し得た時に証しすることのできるものであります。つまりそれはイスラエルという国全体がどのようにこう希望を持てるか、何によって持てるかという国の存亡にも当たる、実は詩編が51編であります。単なるダビデ個人の問題ではない。それは様々な組織の代表がそうだと思います。残念なことに時々ニュースで、まあ本当に時々ですけれども、あのキリスト教会と言われるその牧師がこのセクハラをしたとか、そのパワハラをしたとかということを聞きます。これはとっても残念なことであります。ですからダビデ王も同じであります。ですからこのダビデの罪というのは、このサムエル第2の11章と12章をこの後で読んでいただければよろしいんですが、簡単に言いますと、ダビデの罪というのは夫のある女性を権力と力を背景にして会員するという非常に愚劣な行為でした。しかもダビデは自分の罪がバレそうになるとさまざまな工夫をしてそれをごまかそうとします。しかしそれはどれもうまくいきませんでした。そこでその夫を戦場で無理やりに危険な任務に就かせ、敵の手によって殺させるということでありました。明らかにこれは殺人であります。しかもその夫が死んだことが知らされると、普通はね1年間喪に服すんですよね。だけどこれを見るとすぐにダビデはこのバテシェバをこの妻たちの仲間の一人に迎え入れたのであります。そのハレンチ極まりないダビデの行動を神の人ナタンによって指摘されたとき、ダビデが悔い改めた歌、詩編がこの詩編51編だと言えます。で、この詩編の51編を見たときに、読んだときに、私は何かこう不思議なものを感じました。なぜかというと、このような最も愚劣で卑怯な罪を犯していながら、その罪を指摘された後、ダビデはこう言っているんです。神を、私に情けをかけてください。よく言えたもんだなというふうに、この殺されたバテシバの夫の親族から言わせれば、今日そのようにきっと思ったのではないでしょうか。でも相手は王ですから我慢するしかない。その肝心な王が神様に向かってその罪を犯し指摘されるまで口をつぐみ、そして指摘されてそれがバレますと、神様に向かって私に情けをかけてください、つまり憐れんでくださいと真っ先に願い出たというんです。非常に分かりに、私にとっては不思議なダビデの行動であります。もし、現代だったらどうでしょう。じゃあそれに対する保証はとかね、あの慰謝料はとかという話になっていくんでしょうけれども、ダビデが真っ先にしたことは、神様に向かって私に情けをかけてください神よと祈ったということです。これは自分がもよく考えてみますと、逆にこれは自分が恋求めていること自体に ダビデは自分は情けをかけてくださいと要求する権利は持っていないものであることを自覚していたということではないでしょうか。それでも願わずにはいられないというのが、情けをかけてくださいと祈ったんでしょうね。情けが当然かけられると思っていたならば、かけてくださいとはきっと言わなかったんでしょう。憐れんでくださいというふうに憐れまれるような資格はないので、憐れんでくださいと願ったと言えるんじゃないでしょうか。で、ダビデはここでこうさらに言います。御恵みによってと訴えています。御恵みによってというこの言葉は契約に関する言葉であります。この言葉をもって神に訴える、祈るのであります。それによってダビデは自分は全くふさわしくないものであっても、契約はまだ継続している、神様の約束はまだ終わっていない、私はその神様が約束してくださったその約束の中にまだいるっていうことを確信しているから言えたんでしょうね。だからダビデはそんな、もう現代だったら、普通だったらば人様にね向かって、私は憐れんでくださいなんてどの面下げて言ってるんだというふうに思われる事柄ではあるんです。しかしダビデはそれでも神様に憐れんでください、情けをかけてくださいと祈れた理由は、神様がダビデに対してあなたの王権は、王国はずっと続くよというふうに、そしてあなたの子孫からこの救い主が現れるという、このダビデ契約と言われたその契約は変わらない、そしてその中に自分はいるという、その約束に信頼をしているゆえにこう願い出た。で、これはとても大切な、実は今日のクリスチャンのまた信仰でもあります。イエス・キリストの十字架の贖いを信じたとしても、これほどの罪が許されるはずがないという発想はここには持ってはいけないことを私たちに教えます。血の契約の中に私たちはいる。だから、たとえどんなに罪を犯してもいいって言ってるわけじゃないですね。これはローマ人の手紙の中でパウロが言っていることです。しかし、どんな罪を犯したとしても、実は私たちはなおイエス・キリストの十字架の贖いの中にいる。だから神に前に出て訴えることが許されている。そのところにダビデは私たちが今日立つことをこう教えている詩編であります。で、このことは実は新約聖書の中でよくイエス様が話された有名な例え話の中で、このルカによる福音書の中であります、あの放蕩息子の例えがあります。で、これ私面白いなっていうより不思議だなと思ったのは、放蕩息子がお父さんのところに行って言う言葉です。お父さん、もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありませんと訴えているんです。矛盾しません？つまり、私はあなたの子と呼ばれる資格はありませんというのに、お父さんと呼びかけてるんです。そこを、ね、お父さん、もうあなたの子と呼ばれる資格はありませんと言ってるならば、お父さんとは呼びかけないよね。あなたとかね、主人様っていうふうにこう言うのかもしれない。しかし、このイエス様の例え話の中で、呼ばれる資格はありませんというのに、お父さんと呼びかけるのであります。つまり、この放蕩息子がどんなにお父さんに対して、非礼であり、そしてまた、とても償うことのできないような罪を犯し、お父さんに対して反逆したとしても、親子の関係であるという事実に基づいてこの息子は呼びかけているということがわかります。それとちょっと似ている、すごく思い返させるこのダビデと神様との関係であります。そしてダビデは神様に、あなたの豊かな憐れみによってと言っています。この恵みという契約ということと、もう一つ、あなたの豊かな憐れみによってと とこうその根拠をさらに、願い求めております、挙げております。でこの豊かな憐れみという言葉は実は非常にこの感情を表す言葉でありまして、実はあのこの、ヨセフがですねあのこのエジプトでですねあの兄弟たちに売り飛ばされて非常に苦労するんですが、そしてこの兄弟たちとお父さんがこうヨセフの前に現れますよね。そうするとヨセフはもう胸がいっぱいになって熱くなったとあります。でその言葉と同じ意味合いを持っている、つまり非常に胸が熱くなり、あるいは最もこの深い存在のところで弟を慕っているという意味で使われている言葉と実は語源を同じにしているんだぞ、非常に心を熱くするということだと。ですからこの神様の本当に心熱いその情熱によってって言ったらいいんでしょうか、そういう私をこの憐れんでほしい、情けをかけてほしいと祈っているわけであります。しかしこの一章51編の一章の後半の私の背きの罪を拭い去ってください、どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてくださいと続けて祈っていきますが、しかし私にとってこのダビデの罪はとても許されるようなものではないと、まだこう私の中にはあります。彼はイスラエルを代表する王なのであります。許されなくて当然の状態であります。王失格ですよね。今韓国でもいろんな問題起こってますけども、まさにそれはこの普通のならば当時のモーセの律法によればダビデは石打ちの刑にあって当然なんですよね。官位を犯したんですから。ですから殺されて当然の状態です。もしダビデの罪が許されるとするならば、単に優しい心でとか思いやりでなんていうことでは許すことができないほどのものであることを私たちは知らなければなりません。つまり単に優しい心とかその情熱とかということ以上のものが必要だと思われます。ですから罪の許しというのはダビデの罪だけではなく全ての人の罪の許しについてもこのことが言えます。罪を私たちは非常に軽く考えていないでしょうか。キリスト者というのは確かに罪許されたものですけれども、罪許されたから罪についてはもう自分は考えなくても良いと言っているわけでは決して聖書はありません。罪の汚れは決してその必ずその罪を償わなければ、実は許されないのはまず第一にこのダビデのことを見てみますと、その人の心、罪を犯した心をやはり怪我している、人を痛みつけ人を苦しめている、社会に対してこの不安を起こしたということもさることながら王であるがゆえに、しかしここで詩編の作者ダビデは言うんです。自分の心を怪我し、そして自分自身をまず苦しみ続けているということに目を留めます。そこでダビデは私の背きの罪を拭い去ってくださいと懇願するのであります。この私の背きの罪を拭い去ってください、これはこの拭い去るというこの言葉は書物から書かれたこの文字を消す、記録から消す、そういう意味で拭い去るということを言います。これはどういうことか、全くなかったことにしてくださいということです。パウロはコロサイ人への手紙の2章の13節から14節で開かなくて結構ですが、こう言っております。 あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなありか、あなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。つまり罪状ですよね。それを取り除いた。キリストの十字架っていうのはなかったことにする、罪を犯さなかったことにするという意味があるとパウロはコロサイ人を手紙の中で言っているんです。私たちの罪に対するふさわしい償い代価は、なぜならば神の御子の完全なこの十字架の死という身代わりによって取って代わられたんだ。その罪がなあなあにされたんじゃなくて、神の尊い御子によってそれが代価が払われたんだ。もうそれは処罰されたんだから、もう二度と処罰されることはないという意味でパウロは語ります。で、そのことをダビデが意識していたかどうかは分かりませんけれども、実はそのことがもう十字架によって私たちの前にはっきりと明らかにされているという事実がございます。そのキリストの誕生を迎えるのがクリスマスです。これが一点ですね。で、この言葉にはもう一つ、二節のどうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてくださいと言います。この拭い去るということと、今度洗い去るというこういう言葉がこうあるわけですけれども、この洗い去るというこの表現をダビデがなぜ使ったのか、やはり罪の意識なんでしょうね。自分はとんでもない罪を犯し、自分自身は本当に汚れてしまった、この汚れて本当に惨めなこの汚いこの自分をは自分でとても受け入れることができない。私たちはもう汚く泥だらけになり、埃だらけになった服に手を通すなんてことは絶対にしたくはありません。汚いなどと思っていません。ですから私たちはそれを洗うんです。洗って初めて着る言葉です。それになぞらえてダビデは言っているんですね。このどうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。罪というこの汚れ切ったその衣服を自分の体になぞらえて、それを洗ってくださいというのであります。まるでダビデは悪臭が染みついて何度も洗わなければならない衣服であるかのように自分をなぞらえているのであります。ダビデの思いは、大変な罪を犯したことがやはり第一にまず自分を責めるかのようであります。それゆえに彼ダビデは神の前に出ることも神の民の中にいることもできない、そういう存在だと理解していたので、この洗い去ってくださいということがあります、言っているわけですね。で、それはこの後に出てくるこの清めということの中に、こういう言葉がありますね。七節のヒソプを持って私の罪を除いて清めてください、そうすれば私は清くなりましょう。このヒソプを持って私の罪を除いて清めてくださいっていうのは、これはサファラトというね、重い皮膚病にかかった人が清いと宣言されて社会復帰できる状態を言います。ですからダビデはこの時点でそうされなければならない状態っていうのは、民の中に住むことが許されない自分、 みんなの仲間ですよというふうに、とてもではないけれども言えるような立場にはない。みんなと一緒にいることも許されない、そういう自分であるということをダビデは意識し、そして本当に自分は神の前にも神の民の中にいることもできないと、こう告白しているわけであります。で、この3節から今度は12節までいきますけれども、ここでダビデは今度は清められるということについて、洗いさらって清くされるということについて、実はその洗い去る清く去るっていうのは何かというと、ただ単に保証すればいいとかね、またはその刑罰をある一定のペナルティなことをこう受ければよい、それで済むという問題ではない。いや、そうではなくて、ダビデが言ってるこの3節から12節は内面的なことに思いを巡らしています。ダビデはまず第一にこの心、つまり霊が神の前に実はどうであったのかっていう、その神の前における内面的なこの戦い、そこでの神への悔い改めが優先されるべきことを言っています。そこでこの神の前に悔い改めるということについて、ダビデは次のような手順を踏んでいます。まず3節から5節、それは何かというと、これ見て分かりますので、分かりますが、告白であります。自分が全くの罪人であるということを告白します。私たちが内面においても本当にまず国民に対してもそうですし、その家族に対してもそうなんですが、まずダビデが清くされ、そして受け入れられなければならないのは神に対してである。それは社会に対して、その被害者に対してなした罪の前に、実は最も大切なお方に対して罪を犯していたということに気がつくわけであります。ですから、このマルコによる福音書の7章にあるんですけれども、汚れるっていうのは、人を汚すというのは心の内から出てくるんだって言ってます。そして人に汚れを与えるんだ、外から内に入るんじゃないんだっていうふうに言っています。ですからダビデは自分自身の存在そのものがどういうものであるかということを見つめているんですね。それが3節から5節の自分の罪に対する、自分自身に対する告白なんです、見方なんです。つまりこの3節から5節で、まことに私は自分の背きの罪を知っています、私の罪はいつも私の目の前にあります、私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました、それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。ああ、私は戸があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。まさにこのダビデに起こったこの犯罪は何かと言いますと、彼自身が自分自身が罪である、罪人だということを告白させたものなんですね。だからこう言ってるんですね。まことに私は背きの罪を知っています、3節、私の罪はいつも私の目の前にあります。ダビデはもしかしたらばですね、一角のものとなったという自負があったかもしれません。イスラエルを統一します、あのカナンの地を、神様の約束の通り長年の願いだったあの地を平定していきます、もうすぐでできそうです。まさにダビデにとってこれは大きな、実はこの誇りとなっていったのではないでしょうか。いつの間にか自分は 神によって建てられ、神によってこのカナンの地が与えられているということを忘れていってしまったのかもしれません。自分の力が、また自分のこの人々の、この自分に対する人々のこの尊敬だとか信頼がそれだけのものとなったので、この事業が行われるようになったと、もしかしたら自負していたのかもしれませんね。自分も大したものだという思いがいつの間にかあったのかもしれません。私たちはこのいろんなことがこううまくいっていきますと、だんだんだんだん自分も大したものだとこう思う、そして一角のものだと思うようになってきますと、自分が弱くて罪人なんだという、本当に現在というものですよね、アダムとエヴァの子孫であるという、そのことを忘れてしまいまして、自分は一角のもの、一発のものというふうにこう誇ってしまう、生まれつき罪人であるという、そのところに気づく、そのことを忘れてしまう。それをダビデは今気づかされたと言っているのであります。ですから今私は自分が生まれながらの罪人である、その罪に今気づかされ、意識された、神を目の前にそのして、自分がどんなものであるかということが分かるものとされた。つまりこれは神を信ずる信仰者でなければ実は言えない意識であります。あなたはこの、私たちはこの自分の生まれながらの罪に目を留めているでしょうか。気づいているだけでなく、自分を罪人であると認めているかどうか、このことはとても大切です。これひ、あの、卑下しろと言っている意味では全くありません。もし自分が罪人であるということを認めているとするならば、それはまさに神を信じる民であると言えます。ですから五節でこう言いますよね。ああ私は咎があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりましたと告白していきます。もちろんダビデは自分を産んでくれた母親を批判して言っているわけではありません。また自分が罪を犯したことの言い訳として、仕方がないんですよ、どうせ罪人として生まれたんだからというふうに言っているわけでもありません。今彼は自分の罪が彼自身のもので、この1節から3節までの中で私のとか自分のというこの言い方が何度も何度も繰り返されていきます。これほどに自分が罪人であるということ、もう本当に弁解の余地はないと告白しているわけであります。何よりも悪いことに、罪は彼がその中で生きているその存在そのものだということを五節で言っているんです。私は、私が願って罪人になったわけではない、確かにそうだ、だけども私の存在そのものが実は罪の中にある。だってイザヤも言ってますよね。イザヤもこの6章の5節でこう言っていますよね。ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから、私はもう存在そのものが汚れているという意識であります。で、このことは非常にマイナーな見方であって、流行らないというふうに言えるかもしれん、言う人がいるかもしれません。しかしそれはここで終わればそうです。だけれども6節9節でこう言って、今6節から9節で回復が語られていきます。で、ここまでの罪の理解があって、次に回復が、この告白がされています。人を責め、すべての問題や苦しみ、課題、困難をこの人のせいにしている限り、 このようなダビデの罪理解はできていないと言えます。したがってこの6節から9節にで言われているダビデに訪れた信仰的 霊的心の回復というのは訪れないでしょうね。罪のこの理解があって初めて6節から9節で言われている回復が訪れるわけであります。6節の前半でこう言っています。神が望んでおられるものはあなたは心の内の真実を喜ばれますとダビデは告白します。ダビデの行ったこと、ダビデが罪を犯した時の心とは大きな隔たりがあります。神が望んでおられるのは神が教える真理、知識を求めることであります。今それが自分にないからといって嘆く必要はありません。この6節の後半で言いますね。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてくださいとこう求めています。あなたは心の内の真実を喜ばれます。でこの真実とはどうしたらわかるかって言ったらば真理、知恵を得ることなんだ。でもそれを人間は生まれながらにしては持ち得ないんだ。だからそれを教えてくださいと言って嘆願したわけであります。ですから直訳しますると、あなたは私に教えてくださるでしょう。だから学ぶこと、神に聞くこと、聖書に聞けばよい。それが大切なんですというわけです。次に7節で先ほど言いましたように、ヒソプを持って私の罪を清めてくださいです。つまりこれは先ほど言いましたように、社会からのけ者にされて当然のものです。で、ヒソプを持って私の罪を清めてくださいというのは、ヒソプを持って、束を持って、生贄の血に浸して、その血を7回振りかけます。そうすると、その汚れたものは、もうそのものは清いという宣言が下されまして、そしてすぐ、もう社会復帰できるんです。ですから、それはもう完全だっていうことです。みんなの中にすぐもう戻れる。そういう許しがある。という意味であります。その有効性をこの神の許しの確かさって言ったらいいんでしょうか。それをダビデは信じているという意味でこのヒソプを持って私の罪を除いて清めてください、そうすれば私は清まると言っていきます。でそのことが言われています。あなたのよる約束の血の清めは確かですと言って、それだけではなくて、そうすればこの後半、私を洗ってください、そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。この雪よりも白くなりましょうというのは、これは何かというと、中途半端なことはないということです。一瞬にして全くこの汚れのないものとしてくださるという意味で言っております。だんだん徐々に清くなって白くなっていくっていう意味ではありません。神のこの許し清めというのは一瞬にして完全にという意味であります。そのようにダビデは自分の罪の許し、神の許しをそのように信じているわけであります。ですから罪を除くとこう理解している言葉、その通りであります。ですからそうすれば私は雪よりも白くなりましょうと確信することができたというのです。そして8節、さらにその回復はどんな状態をもたらすんでしょうか。清められるとか、もう一瞬にして人々の中に交わりが許される、のけ者にはされない、そういう回復があるということと、8節を見ますと、さらに回復としては何かというと、私に楽しみと喜びを聞かせてくださいとダビデが言います。社会から追放されていたんでしょうね。 今社会に戻り歓迎と祝いの声に迎えられたと言って神に許されていることイコール社会に受け入れられたその喜び、そのことを言うわけであります。ですからダビデは言うんですね、私はあなたにまず清めていただいたならば私と共に皆もみんなこの国民は喜ぶ、そして私を受け入れてくれる、私の許しをみんなが喜んでくれる、こういうふうにこのその喜びを分かち合うことができる。罪許された喜びというのは分かち合うことができる。これは素晴らしいことだと思うんです。この罪の意識から回復される、罪が許されて回復されるというのはその喜びを共にする、そういう回復に次に、このなっていく、その喜びを味わうことができる。ですからここでもダビデが求めている許しは中途半端なではない許しですし、その許しを与えてくれるとこう訴えているわけです。そして9節に至りますと、これはもう9節はちょっと飛ばしますけれども、これは今までのことをこうまとめて一区切り、くくりとして一つまとめています。1節から8節までのことをまとめて、御顔を私の罪から隠し私の咎をことごとく拭い去ってくださいと繰り返してそのことを祈りをまとめています。ここで大切なことは拭い去ってくださいという祈りが強調されているところです。さてちょっと長くなってすみません。そしてさらにこの10節から13節はさらなる回復の完成というものを挙げています。ここでまず自分目を止める言葉はですね、ここで、私に清い心を作りという言葉の作るという言葉です。ここでダビデが求めているのは私に清い心を作ってほしい、つまりそれを改めてほしいとかいうのではなくて、ここで祈られているのは神の奇跡以外に私を新たなるものにすることはできない、私が努力して私がだんだんだんだん清くなっていくということはありえない、神が奇跡をもって私を作り直していただかなければ私は清くならない。まさにこれは神の技、奇跡はこの神のみにできることという意味で私に清い心を作ってくださいと願っているわけです。で、この作るというこの言葉は継続されていることを指している言葉なんだそうです。つまり作り続けてください、それを維持させてください。私たちはあダメじゃないかって叱られます。そんなことしてと言ってそれをずっとその場でやめて、そしてあごめんなさいって言ってやめて、じゃあそれで済みますか、また同じことを繰り返しちゃう。だから私たちは徐々にだんだん清く良いものになっていくっていうことではなくて、一瞬にして神の前に新しく作り変えてください、しかも作り変え続けてください、それを維持させてくださいというダビデの祈りであります。そしてさらにですね、ここで10節で心と霊という言葉があります。自分自身の霊を神の霊と関係づけていきます。揺るがない霊を10節、私のうちに新しくしてください、作ってくださいという言葉と関連しています。この祈りは私のうちに正しいあるいは揺るがない霊を新しくしてくださいという意味です。これは12節のこの返しとありますね、このあなたの救いの喜びを私に返してくださいという祈りなんですが、この返し、つまり回復してくださいという言葉は堕落したしましたが悔い改めを見出したので、悔い改めますのでどうぞ私を回復してくださいと言った方がいいんでしょうね。そういう祈りであります。その祈りの真剣さというのが12節で、私は あなたの救いの喜びを私に書いてください。その次です。喜んで使える霊が私を支えますようにと、こう言っています。これはこの使えるということが喜びとなる、それが回復されたものの姿なんだ。神様にお仕えする、奉仕するっていうのは、罪から回復されたものが喜んですることのできるもの。ですから神様に喜んでお仕えすることができる、神様の御心をしたいと喜んですることができるようになるためには、回復される必要があるってことです。神様によって回復されたかどうかっていうのは、まさに自分の罪が神様によって許されたものという確信を持てるかどうかというのは、一つにはダビデはここで言っているのは、この喜んで使える霊が私を支えますようにと言っています。神様にお使いすることができるようにしてください。お使いすることができるということが回復されたということの証明でもあります。また喜んでお使いすることが、その回復をされたことを持続させることにもなるのかもしれません。この言葉で、言葉には熱心で自発的に働く熱意にあふれたこのダビデの人となりが感じられるところであります。しかし深く考えてみますと、そのような例は神自身からの誘惑に対するこの防御手段となっているわけであります。神のお使いすることによって、実は罪の誘惑から免れる、守るものでもあるということです。だからこのさせてくださいと願うのである。そうですよね。神にお使いしながら罪を行うことできません。神を目の前にしながら、意識しながら、私は神様に逆らってますと言いながら罪を行うことは決してありえません。だから神に使えるものとさせ続けてほしいというので、それは回復されたものが願うことであるし、また二度と再びっていう言い方おかしいですね、再び罪を犯さないためにはどうしたらいいのか。神に喜んでお使いするものであり続けたい。そして最後、神よ、もう一つです。回復されたものはもう一つ回復の印があります。13節、私は背く者たちにあなたの道を教えましょう、そうすれば人々はあなたのもとに帰りましょう。回復されたものは、神様によって回復された喜びを人々に教えるって言うんです。証しするって言うんです。伝える、伝えざるを得なくなる。私たちは伝道しましょうとか、伝道しなさいとか、証ししなさいという言って、そうだなと思っても、自分が罪許された喜びというものを知らないで、もし伝道しなさいと命令されるならば、それは窮屈で辛いものでしかありません。私たちはあのダビデの犯した罪と同じような罪を持っている。私たちが罪から許されて回復されたい、その喜びのゆえに人々に証しをする。それが、私は背く者たちにあなたの道を教えましょう、あなたのことを証ししましょうと言っているのはあります。そうしてその悔い改めたものとともに、14節は礼拝です。神を喜び褒めたたえる礼拝するものをたくさん集めてください。礼拝するということが、それが許されるということは、まさに私たちがその神によって、その尊い血潮によって許されたもののみができることであります。その礼拝を、神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください、そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょうと祈れるというのであります。この言葉には、本当に両親に恥じて口をつぐんでいたものの叫びです。彼は再び自由に喜んで神を礼拝したいと熱望しているという言葉であります。そして神の恵みによって、 そうなると信じているのです。そのような真の状況の中で、この真心からのへり下った願いが、懇願が、礼拝者を罪の告白から賛美するまでに導くというのであります。それが神の御子によって実現していくわけであります。その御子のヘブル人の手紙の中にありますが、御子の血は完全に救うことができると言われている通りであります。その贖いを私たちは見ているわけであります。その完全な犠牲の贖いをなされる、そのお方の降誕を実は記念する、私たちにとってこれほど確かな記念すべき事柄はありません、他にありません。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、自分の罪を知らずして、自分が何か一角のものになったかのごとくにダビデは思って誇っていたかもしれません。その時にダビデは罪を犯しました。あのサムエル記を見ますと、昼頃起き上がってその罪の誘惑をバテシバを見ることによって受けたとあります。その誘惑はダビデに罪を犯させました。多くの民が戦場に行って戦っている中に、ダビデは昼寝をしていたのであります。その誇りが、立場がダビデに罪を犯させたとも言えます。罪の誘惑はどのようにして私たちに襲ってくるか分かりません。しかし神の前に自分の姿を見るということを忘れた時、その罪は私たちの心でまず神に対して犯し、そしてそれを実行に移してしまいます。そこからの回復、主よ、本当にあなたの前に霊と心とが回復されることの大切さをまず教えられます。どうかそのような回復をもって私たちに生きよと言われた御子イエスの贖いを心から感謝いたします。どうぞ私たちが罪の中にとどまるのではなくて、神を賛美し、神を喜び、神にお仕えするために、そのような資格を得るために、御子が十字架について贖ってくださいました。そんな贖い主の到来を待ちわびるクリスマスを祝うことのできる立場に置かれている幸いを感謝いたします。主の御名によってお願いいたします。